では聖書の御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。では、新約聖書の使徒行伝の方で、ございますが、使徒行伝の第1章を、2章を開き、使徒行伝の第2章ですね、使徒行伝の第2章の、37節、38節をご一緒にお読みいたします。人々これを聞いて心を刺され、ペテロと他の使徒たちとに言う。兄弟たちよ、我ら何をなすべきか。ペテロを答う。何じら悔い改めて、おのおの罪の許しを得んために、イエス・キリストの何よりてバプテスマを受けよ。さらば聖霊の賜物を受けん。はい、まあそうですね。人々これを聞きて心を刺され、ペテロと他の人たちとに言うということで、まあ、ペテロが立ち上がって、お説教が福音の、まあ、福音伝道が始まっていった時に、それを聞いていた、まあ、少なくても3000人の人々、まあ、3000人の人々というのは相当な数でありますけど、この初代教会の出発点がここにあるわけですね。このペテロが立ち上がって、この福音を語った、そうした時に、まあその最後の何て言うんですかね、決め手というか、まあその言葉は36節にあるように、何じらが十字架につけし、このイエスを神は立てて主となし、キリストとなしたまえ。まあ、何じらがとこういうことで、つまりそこで聞いてた方々は、まあ、ユダヤ人だったわけですよね。でこのキリストを十字架につけたのもユダヤ人でありまして、まああなた方が十字架につけた、ね、罪人として十字架につけた、イエス・キリストをですね、と書いてありますけども、何じらが十字架につけたイエス・キリスト、この方が実は神のまあ、から使わされた我々の救い主だったんだと、私たちを救ってくださるお方がこの方だと、まあ、旧約聖書に書かれてある予言されている方だったんだと、まあ、そういうことですね。つまりキリストが十字架についたのはこの日から、50日前の話でしたから、まあ50日前にあなたが十字架に、あなたたちがですよね、あなたたちが十字架につけたお方は実は旧約聖書に書かれているキリストであったと、まあということを言うわけですよね。ですからそれを聞いた人々が37節に心を刺された、まあキリストを十字架に釘付けにした、釘にて刺されたキリストですが、まあ、彼らは心を刺された、そして、ペテロと他の人たちとに言う。兄弟たちを、我ら何をなすべきか。我らは救われるために何をなすべきか。まあ、心を刺されたっ ということは、まあ、心が動かされたというか、まあ、心で信じたというか、まあ、本当に人間というのは心で何かこう飲み込んだ時に、出てくる言葉は、じゃあ私は何をしたらいいのかというね、何を私はなすべきなのか、まあ、私のするべきことは何なのかというところの視点に立つわけよね。何も一切もなんかここで弁解じみたことはないわけですよね。ですから私は何をなすべきかという人は、やっぱり心にこの何か、落ちた何かを持ったということですよね。でこのそれに対してペテロは明確に具体的に回答を与えているということですね。それは悔い改めて罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマ洗礼を受けなさい。この場合にバプテスマは洗礼ですね、水のバプテスマ、そしたら聖霊のバプテスマ、聖霊の賜物を受ける。だ水と霊、聖霊を受けなさい、洗礼を受けなさい、洗礼と聖霊を受けなさいって明確に言ってるんですね、このこと。はい、これは我ら何をなすべきかってこうここには書いてあるけれども、我々は救われるために何をなすべきかなんですね。私たちは救われるために何をなすべきか、はい、で救われるためには何をなすべきかということですから、このここにバプテスマ、水のバプテスマ、聖霊のバプテスマ、水と霊の救いを受けなさいと、その門をくぐりなさいと、つまりこれはイエス・キリストが十字架において私たちに命を捨てて開いてくださった。
ミュート
あ
ミュート、
ああそう、すみません分かりました、はい、ということでございます。はい、ですから、まあ昨日から大勢の方が聞いてくださいまして、ご参加くださいまして感謝でございますけど、まあ、別に礼拝にイエス様のまあ崇めるために皆集っておりますから、これは感謝。そこでですね、この我々は救われるために何をしたらいいのかということを聞いたときに、ペテロが答えているのはもう本当に短いこの2つのことなんですよね。洗礼を受けなさい、イエスの名によって、しかも他の名前はダメ、父子聖霊の名はダメ、イエスの名によって洗礼を受けなさい、それから、聖霊を受けなさいというこの2つ。つまりこれは何を意味しているかというと、イエス・キリストが十字架にかかって命を捨ててまで私たち人類のために開いてくださった救いの道は、この水と霊のバプテスマを受けるという条件によって満たされるということ。だからこの水と霊のバプテスマを受けるということは天国に行くための全人類に与えられた条件なんですよ。とかプロテスタント教会はこれを条件としないんですね、プロテスタント教会はあくまでも信じることだって言うんですよ。信じることがだけが天国に行く条件だと、キリストを信じることが、ところがこの信じることっていうのがね、 あくまでも曖昧ですよ、明確じゃないんです、言語明瞭意味不明瞭ってやつなんですよ、これ、これは政治家がよく使う手法なんですね、言語明瞭意味不明瞭ってですね、これはねなかなかだからあくまでもイエス・キリストを信じることが条件だっていうのは、その信じることっていうのはね、どこまでがどう信じるかっていう話、だから これがね、プロテスタント教会の、まあ、最近流行りの言葉で言えば、まあ、私的に言わせてもらえば闇ですね、闇、うん、プロテスタント教会の闇、うんうん、まあ、そういうこと言って命を狙われないかもしれないけど、あのまあ狙われても天国で会いましょうっていう感じですけどね、うん、まあ、プロテスタント教会はね、そんなに、まあ、プロテスタント教会はあの穏やかですから、まあ、あのというかみんな貧困で苦しんでますから、はっきり言って、うん、プロテスタント教会の、まあ、あんまりこうはっきり言えないかもしれないけど、プロテスタント教会見てたらね、貧しい、ね、貧困で苦しんでる、なんとかしてあげたいと思うぐらいですよ、うんうん、だけどもそれはね、聖書を学んで知っていることにはならないですね、うん、あの、うん、なぜかというと、プロテスタント教会の人々はほとんどインテリですよ。頭がものすごいいい人が多いです、うん、学問的にも、まあ、言ってみれば学歴的にも、はい、で、なんていうかな、この世の中にはこのサラリーマンという、まあ、サラリーマンってまあ雇われる人と雇う人と2つしかないんですよ、世の中が。まあ、そういう職業的に見れば、まあ、雇う人と雇われる人の2つしかない、うん、まあ、税金の申告の時見れば明らかですよ、それ2つしかない、2つに分かれてるわけにありますけども、うん、けれども、まあ、雇われてる人のこの考え方と雇う人の考え方ともまるっきり違うし、その、まあ、環境も違うんですね。いいとか悪いという話じゃなくて、まあ、その2つの世界観が、まあ、あるわけです、皆さん。そう、まあ、あの、うん、雇われてる人の世界観と雇ってる人の世界観、うん、だからあのプロテスタント教会の牧師先生っていうのはね、ほとんどが雇われ牧師なんですよ、雇われてる方々。で、牧師にも2種類あって、あの私が思うのでね、まあ、2種類あるんですよ、実際。まあ、そういう分け方をすれば。それはね、雇われてる人。雇われて給料をもらって、教会を牧会してる人。だから、いつどっかにまた移されるかわからないですね。まあ、他の教会にまた移動になるとかですね。まあ、教職員の方と一緒で、年度末が来たら今度はこの教会去って同じ教会にあんまり長くはいない、うん、そういうことが多いですね、うん、それからもう一つは自分で開拓して教会を作っていく牧師、教会を建てていくわけですね、はい、でこの2つあるわけだから、この教会を建てていくと、これはもう雇われ牧師じゃないんですよ、完全に。ああ、まあ、イエス様には雇われてるかもしれないけども、世の中ではこれはまあ経営者に当たるわけです、うん、まあ、開拓して経営して自分でまあ持っていく、うん、だからこの2つあるんですけども、雇われ牧師さんの方は雇っていただければいいわけだから、そのために必要となるのはまあ経歴ですよね。まあそれしか見るところないですよね、うん、まあ日本であんまり経歴とか学歴の捉え方が日本はちょっと違うんですけども、アメリカなどの人種差別のある国だと白人黒人という問題がありますから、その人を雇うのにその学歴以外のものを参考というか指標にしちゃいけないんですよね、判断しちゃいけない。それはやっぱり人種の問題があるから、だから学歴だけがまあ雇う時の基準となると、それは仕方ないっていうか、そういう社会だから。そうでないとね、肌の色でお前は私を雇わなかったんじゃないかっていう問題が出てくるわけ、うん、だそういうことはできない、一切できない。まあ、もっとも、そうですね、公平に、まあ見ていくのはその経歴学歴であると、こういうことになる、うん、ただ日本の場合またちょっと社会が違いますからね。けれどもまあ 日本の場合はこれも私が思うには経歴学歴っていうのは第一次だけのことでありまして、就職試験なんかでも8時第8次第9次まであるわけですよ、うん、そうですね。であとはじゃあ何をやるかというともうひたすら面接なんですね、うん、じゃあ何をそんなに面接ばっかりやってるのかなと私はこれも勝手に思うんだけれども、もう性格を見抜いていこうというんじゃないかなと思うんですね。性格を、つまりこれ性格っていう日本の場合は現実的にはそこにあるわけ、うん、まあ別の言葉で言えば社会性とかそういうことなのかもしれませんけども、逆に言うと日本人はですね、ある種天才破談的な人が隠れているんじゃないか、たくさん天才的な人が、だからそういう天才的な人がいろんな発明とかするわけですよ、うん、日本はやっぱりそういう能力に優れているけれども、そういう人たちを雇った時に人間関係がうまくいかないですね。そういう人たちっていうのは、うん、才能はあるんだけども対人関係においてはあまり興味持たないっていう、だからそこはもうすごく見分けていく。私はそうだじゃないかなと。あれだけ7時8時9時って面接試験なんでそんなにするんだろうか、うん、意外とアメリカなんかはみんな大体平均的に社交的なまあ、交流っていうのができる人々なんで、まあそこはない。まあそういうことはただまあ、言いたいことは何かっていうと、まあ、話はだいぶ横道にそれました、うん、まあ言いたいことは何かっていうとその雇われ牧師以外の牧師、つまり自分で教会を立てていくっていう牧師に関してはもう実力しかないんですよ。実力主義なの、純粋なの。能力実力力がなければ一切これはもう意味がない、うん、だからもう経歴とかそういうものは一切関係ないです、ね、たださそういう力があるかどうかっていう。だからこれは急に力が来るわけじゃないから、まあ、そういうふうに、まあ、養われてくる環境というものがとても重要であって必要ですよね。で、まあ、これはね牧師の世界だけじゃありません、まあ、例えば音楽の世界で言えば指揮者っていうのがありますよね。指揮者、オーケストラを指揮する指揮者も雇われてあちこちのオーケストラと契約して雇われて回ってる指揮者と、何もないところからオーケストラを作り出す、開拓してその地域に作り出していくっていう指揮者が、これは2つ能力なんですね、うん、でだからねプロテスタント教会の牧師先生はほとんど雇われているんで教会が発展しないんですよね、うん、まあはっきり言ってその、まあ、発展しているとこもあるけれどもまあダメ、うん、それからうん、でまあそれはそうなんで、その、ローマカトリック教会、カトリック教会はまたちょっと別ですけども、で言いたいとこ何かというとここですね。おのおの罪の許しを得るためにイエス・キリスト何によって洗礼を受けなさい、それから聖霊の賜物を受けていきます、はい、で本当にねこのその牧師というのはね神様から鍛えられないといけないんですよね。このイエス・キリストから、うん、イエス・キリストが直接鍛えられるっていうのはねなかなかまあありますけども、私たちがそして、まあでも真のその真の教会、我々の教会の信者さん方はまあ、多かれ少なかれ牧師とはちょっと違うレベルでしょうけども、 まあ皆神様から養われていく、神様から育てられていく、はい、ですからここは素晴らしいところだと思いますね。でそこでね、この間も ある方からご質問があって、神様私を祝福してくださいとか、あの人を祝福してくださいとか、もう祈らなくてもいいって先生は言いましたけども、あれは一体どういう意味でしょうかっていう、ね、で私もあそう言ったよなと思って、まあ、思い出したわけです。もう祝福してください、祝福してくださいって、もう祈らなくてもいいって、うん、そうですね。そうしたらいや別に祈ったから悪いってわけじゃないし、祈ってもいいんですけど、神様私を祝福してください、祝福してくださいってそればっかり祈ってると、いかにも自分が祝福されてないのは神様のせいだというふうに思っているわけですよね。確かにそれもあるかもしれない、うん、世の中ではあるでしょう。世の中では神様あの人ばっかり祝福して、私ももっと祝福してくださいという気持ちになることはあるでしょうね、うん、だけど神様の世界からはそういうことは不可能なんで、あの人を祝福してこの人を祝福しないってことはできない、ね、神様これはみんな平等しかないから、うん、それは不可能ですよね、うん、だからイエス・キリストは十字架で全人類の全ての方々のために血を流し命を捨て救いの道を開いてくださった。これはあの人のためだけで、この人のこの地方の人はダメで、この人とかそんなことはできないですね。全世界の全ての人々のためにイエス様は血を流し命を与え救いの道を開いてくださった。だから全世界の全ての方々は今誰でも罪の許しなるこの、そうですね、イエス・キリストの名によってバブテスマを受けて罪が許されていくことができるようになっている。なぜか、それは全世界のあらゆるところのあらゆる人々のためにキリストの血が今こんこんと流れているから、十字架の血が霊の世界においてもうそれ流されているから、それをもっと神様流してください流してくださいって言う必要もない。あの人の上だけじゃなくて私にもイエス様罪の許しを与えてください、うん、与えてくださいって祈る必要もない。もう来てるんだから、それあとはそれ受ければいいだけの話、はい、だから祝福も同じでありまして、神様私のために祝福してください祝福してくださいって言わなくても、神の言葉は何と書いてあるかというと、天のところにあって霊のもろもろの祝福を持って今私たち一人一人を祝福しているというんです、うん、現在完了進行形で書いてあるんです。これ今イエス・キリストは天において霊のもろもろと書いてある、霊のもろもろの祝福を持って今私たちを祝福してくださっている、はい、いつからですかというと、これは水と霊のバプテスマを受けてから、過去のある時点から現在まで現在完了進行形ですからね、うん、水と霊のバプテスマを受けてから今日に至るまで、今ただいまも、うん、今のただいまの状況をまあ主に言ってるわけ、うん、霊のもろもろの祝福をもってあなたを祝福しています。これがエペソ書に書いてある霊の世界の現実であります。うん、だからもう神様祝福してください祝福してくださいってねまあ祈る気持ちは分かる、その気持ちは分かりますけど、祈ってもあんまり意味ないんじゃないかと思う。もう神様の方ではこう与えてますから、だからじゃああの人は祝福されていて私が祝福されていないのはどうしてでしょうか。いや、そういうふうにその人が感じるのであればね、祝福はあるのになんか見える形ではこの祝福をが私の上に来ていない、うん、でそれは錯覚ですかって言われると、いやそれは本当でしょうと思うんだよね、うんうん、確かに見る感じあんたあんまり祝されてないなって、ね、そのって言ったらただ まあそういうこと言ったらあれですけどね、まあそういう人もたまにいるのかもしれない、会ったことはないですけど、会ったことはありません。まあ世の中のプロテスタント業界の人を見たらもうそう思いますけどね。そうですね、だからじゃあそれ錯覚じゃないんですかって、錯覚じゃないよな、そうですね、錯覚じゃない、だからじゃあ私はどうしたらいいんですかっていう、そこですよ、私はどうしたらいいんですか、ね、私はどうしたら祝福されていくんですかということであります。それで、そこで、そこが一番重要ですね。神様はあなたに霊のもろもろの祝福を注いでくださっているんだけれども、実態として見ればあなたがそれを受け取っていない、受け取っていないか、受け取っていこうと思っていても失敗してるか、キャッチするのに失敗してるか、ね、まあそういうところに原因があるわけです。いつでもこの神様の側のするべきことと人間サイドでするべきこととある、で人間サイドの方が失敗するわけ、いつも失敗してるわけ。神様の方はもうちゃんとやるべきことやってくださってるわけ、だからそれをね、受け取っていくということがうまくいってないんじゃないかな、という僕、まあ私自身もそういうところを通って訓練されてきてるわけイエスキリスト育てたも若身なんだけど、だからうまく受け取れていないわけ、じゃああくまでも神の祝福は私の上に下ってきているけれども、私はそれを受け取れていない。じゃあ受け取っていくためにはどうしたらいいでしょうか、まあ、ということなんですよね、でそれは2つほどあります。重要なことが2つほどあります、その一つは、でねその、マルコ伝の第5章を見ていきますと、まあ、よく開くとこですけども、新約聖書のマルコ伝ですね、マルコ伝の第12、ごめんなさい、マルコ伝第5章でございます。マルコ伝の第5章、マルコ伝の第5章でございますが、25節から34節、25節途中から途中まで、25節から、34節までご一緒に読みますね。ここに12年治療を患いたる女あり、多くの医者に多く苦しめられ、持てるものをことごとく費やしたれど何の甲斐なく、かえってますます悪しくなりたい。イエスのことを聞いて群衆に混じり、後ろに来たりて御衣に触る、その衣にダニ触らば救われと自ら言える。確定血の泉直ちに乾き、病の癒えたるを身に覚えたり、イエス直ちに力の己よりいでたるを自らし、群衆の中にて振り返り言いたも、だが我の衣に触りしぞ、弟子たち言う、群衆の押し迫るを見て、誰が我に触りしぞと言いたもんか。イエス、このことをなしし者を民とて見回したも。女、恐れおののき、おのがみになりしことを知り、来たりて見舞いにひれ伏し、ありしままを告ぐ。イエス、言いたも、娘よ、何時の信仰、何時を救えり、安らかに行け、病癒えて健やかになれ。ここに有名な話なんで何度も取り上げて、また読まれたこともあると思いますけど、何度読んでもまた新しいことを教えられるっていうのが聖書でありまして、 まあ、12年、まあ、病で苦しめられてきたこの方ですよね。まあ、この方にとってみれば、この病が癒されるという癒しを、まあ、受け取っていくということが、まあ、神様からの祝福を受け取っていくということですよね。この場合においては、まあ、もちろん病のみな癒しのみならず経済的な必要を満たされていく、あるいは、まあ、人間的な問題、人間関係の問題の解決を神様から与えられていく、何か知恵を与えられていく、まあ、いろんなものを神様から我々は与えられていきたいところですけども、それを受け取っていくことが一つの奇跡ですよね。世の中の人から言わされればそれが奇跡ですよね。あなたは何かすごい発明をしたねという、それは神様から来たと、こうなればそれはもう奇跡と、まあ、思われるかもしれない。まあ、神様からの祝福を受け取っていくための秘訣っていうのがある。まあ、秘訣っていうといいのか、これはもうあの公式と言ってもいいのかもしれない、まあ、公式と言ってもいいのかもしれませんけど、どんな時でも神様からの祝福を受け取っていく時にはこの一定の公式が形式があるわけですね。そこは同じなんですね。ね、それで特にこの2つのことに注目していただきたいんだけれども、これイエス様がこの女性の病気を治したかって言ったら治してないんですよね。イエス様がこの女性の病気を治したとは書いてないし、あのなぜかっていうと、イエス・キリストはこの女性の存在すら気づかなかったんですよ。存在すら気づかない人の病気を治すわけがないですね。いないのと一緒なんですから。だからイエス・キリストが来てこの女性の病気を治してくださったというんだったら、これはそうじゃないっていう、これはまあ他の我々が神様に求めるものもいつか神様は私に与えてくれるんだとこう待っていたら、日が暮れるぐらいだったらいいけども、人生が暮れてしまうまで待ってても来なかったっていうことになるかもしれない。けれども私たちが受け取っていくということを始めれば、いつでもどこでも神様が与えてくださっているものを受け取っていける、この受け取っていくということを言葉に変えると信仰とも言うわけですね。信仰、神様からのものを受け取っていくために必要なのは信仰なんだ。じゃあこの信仰を我々の中に生じさせるためにはどうしたらいいかというと、全ての人は信仰を自分の中に生み出す力があるって言うんです。これは人間である以上、人間は霊の存在なんで、信仰というのは霊の問題ですから、人間が霊の存在である以上、信仰を自らのうちに発生させる力を持っているわけです。世の中の人であろうが、救われた人であろうが、じゃあその信仰を私の中に生じさせるためにはどうしたらいいでしょうかと言ったら、それは聞くことから始まるって言うんですね。聞く、何を聞くんですか。それは、神の言葉、つまり信仰というのは耳から入ってくる、まあ聞くことか、もしくは目から入ってくる、つまり聖書を読むということですね。読む、聞く、で、まあ大方はこの耳から入ってくることが多い、人のお証しを聞いた、神様がこういう不思議なことをしてくださったというお証しを聞いた、じゃあ私もしてくださるはずだという信仰というのがそこに生じてくるわけ。あるいは聖書の言葉が入ってきた、そしたらその聖書の言葉が自分の中で、そうですね、信仰を生じさせていく。あのこの信仰ということを用いていくということが、まあ、あの大切ですね。まあ、若い時から、まあ、私も神様が メインとして私たちを育てて養ってくださる部分は信仰なんですね。信仰を持つことができるように、なぜか信仰を持つことができるようになっていけば自分の足で立って歩っていけるから、人は、はあ、自立できていくっていうことですね、はあ、ですから、まあ私もまだ牧師になった時は20代でしたけれども、まあいろんなことを通してこの信仰というものをまあ自ら用いていく、生じさせていく、それを保っていく、そうして神様からのものを受け取っていくということをずっとこう訓練されてきたわけですよね、ある意味では、うん、まあ教会を立てていくというためにも信仰が必要なんですね。雇われていくわけでもないんだけども、でも立てていくためにも、まあ、私は最初に、まあ、この前もお話ししたんだけども、今、まあ、群馬に教会がございますけど、まあ、群馬の教会の建築にまず携わっていったんですね。まあ、いろいろなことをそこで学ばされました。もう本当に世の中のいろいろな手続きとかいろんな知識も必要ですけども、最も必要なのはやっぱり信仰、信仰を持って進んでいく、はい、そこに、見えないものが見える形となって現れてくる、見えないものを見える世界に実現させていくもの、これは信仰ですよね、うん、ある人がこう言ったんですよ。ある信者さんだったけど、まあ信者さんですけど、この方は橋を架ける名人で、瀬戸内海の数々の橋はこの方が、まあ、実際はかなり、主体となって橋を架けていくぐらいの方でありますね。まあ、大手のゼネコンの大手の人たちが表向きはやってるんだけど、現実的にそこで仕事をするのは本当に一人か二人の天才みたいな人がいて、その人が雇われていく。でその人がね、こう言ったのは印象的なんだよね。まず自分の頭の中で橋を架けるって言うんですよ。全部ボルト一本に至るまで、うん、そしてまあその現場に行ってね、うん、そしてその橋が頭の中でかかったら橋はかかるって、うんうん、現実的に、うん、だから物理的なものはその自分の頭の中のそうですね、まあシミュレーションが成り立った時に実現するという、うん、後からそれはで、それはね、信仰の世界も本当にそうなんですよ、うん、信仰の世界においてはこの信仰という目で見えない霊の世界のことを私たちは言語化していけるかどうか、うん、言語化していった時にこれは見える世界にこう橋渡しされていく。だからこの私はいろんな神様のことを経験したり体験して知っていくことはあるんだけども、実際知ってるわけですけども、でもそれを知ってるとは言わないんですよ、聖書は。それを言葉に変えた時にそれを人にやっと伝えることができるんで、その霊の世界のことを言語化されているかどうかという、ね、自分の言葉になっているかどうか、それがまあお証であり福音であるんですね。パウロですらも、私が神様から示されたこの福音の奥義をはばからず人々に示すことができるようにお祈りしてくださいと手紙の最後に書いてあるんですね。私のためにも祈ってください。だからこれはもう一生の課題なんですよ。まあ牧師もそうだし、はい、まあ信者さんもこの福音を語ろうとした時にこれどうやって語っていくかっていうのはまああると思うんですけど、でもお祈りしてね、自分の言葉になっていった時にこれは自分の福音になっていく。パウロもこれは我が福音と言ってるんですね。私の福音、だからこのね、だから現代の学校教育でもいろいろとね、例えばね、心という言葉をよく使いますよ、学校では。心の強い子供に育つとか、まあ、いろんな心、まあ、小学校でも心という言葉をよく使ってますけど、 でも心というものが一体何であるかっていうのは言語化されてないんですよ、一切それは説明されてない、それは教育の世界で使う、平気で使ってますけども、それを定義していないんですね、実際そういうものがあるのかどうかそれは分かってないというか、ないという前提でやってるんじゃないかと思うんだけども、だけども使っているわけですね、だから、そこのところをね、曖昧にせざるを得ないのはなぜかというと宗教がないからです、じゃあキリスト教国である先進国ではちゃんと定義されてますよ、それから聖書には霊と心と体ってこういうふうに3つ書いてあるけれども、それはギリシャ語でプネウマとプシケとソーマって3つ言葉を分けて書いてある、言葉が分かれているっていうことは全部言語化されて、心というのは何なのかということはちゃんと明確にされているということですね、で英語の世界もまあちょっとそういうところがありますね、英語の世界でも私も小学生にある時聞いてみた、アメリカ人のね、だからハート、心ね、ハートっていうのはどこだって、まあハートっていうとこ心臓のあたり、刺すかなと思ったらちょっとこう下の方刺すんですよ、心臓とお腹のあたり、ここがハート、だからマインドって言ったら完全に頭を刺すんです、マインド、頭で自分で手でこうやる、だからもう分かってるわけですよね、だからこのそういうね、このことを、つまり、宗教的な、まあ、つまりバイブルベースの中でしか学問というのは成り立っていかないわけですよね、なぜかといったら学問の始まりは神学だからです、神学、神の学問、神学、そこから分かれてきてるから、だからそれを日本はなんかどういうわけなのか、ちょっと骨抜きになってしまったようで、それだったら戦前の日本の神道の何か教えの方がまだ、神道リズムの教えの方がまだ神は通っていた、骨があったかもしれませんけど、だから何かこう西洋の学問を戦後取り入れている割にはですね、キリスト教というものが入ってきてない、その問題はちょっとあるかな、まあ思うんですけど、まあそれはそれでいいわけです、まあしかしね、その言語化できない心というものを平気で使っているということは、みんなまあ言語明瞭、意味不明瞭がここにも存在しているということですよね、多くの人々がまあそうです、曖昧なまま育ってしまったと、でまあそれはいいんですけども、まあ我々はそうじゃありません、聖書があるから、我々は聖書がしっかりあるから、まあそれは見えてるわけでありますけども、でもこのね、女の人が、じゃあイエス様がこの女の人のことをの願いを叶えたわけではないとしたら、イエス様はこの女性の存在すら知らなかったんだから、この女性の願いを叶えたのわけでもないんですよね。じゃあこの女性はどのようにして自分が願っていたものを獲得できたのか、受け取ることができたのかというと、この女性がやったことは主に2つあって、1つは、ここですよね、この28節に、その衣に他に触らば救われんと自ら言えり、ね、この27節のところにはイエスのことを聞きて、だから耳から入ってきたわけね。この女性もイエス様のことを聞いた、誰かから聞いた、そしてその聞いたことから、この女性の中のその心の中にそれがまあ落ちたわけだね、落ちていって、それを信じたわけです、この女性は。で信じた時に、自分もその衣に触ったら、イエス・キリストの衣に触ったら 治ると信じたわけだね。そしてそれを信じた暁に言葉にそれが発せられてきた、言葉になってそれが出てきたっていうことですね。その衣に何触らば救われんと自ら言えり、心で信じたところから発せられた言葉が出てきた。これが一つの特徴ですね。信じた人は、信じた人は心に、まあ、神の言葉が耳から入ってきて、お証しなり神の言葉なりが耳から入ってきて、まあ聖書読めば目から入ってくる場合もあるかもしれないけど、まあいずれにしても耳が一番多い、耳から入ってきて、そしてそれが自分の心に入った時に信じたわけですよ。で信じた時に、疑いもなく信じた時に、私もそうですね、それを受け取ることができる。でつまり救われる、私もこの私を悩ましているこの問題から救われる、救われるってもっと広い意味ですから、いろんな問題から私たちは救われなきゃいけません。いろんな問題からまあ縛られてますからね、そこから救われてくる、うん。だからその私もね、その衣に触ったら救われると言ったわけ。だこの言ったということ、これが一つ、これがあの神様からの祝福を受け取っていく人のまあプロセスとして共通して見られる段階、一つの段階、第一段階っていう。逆に言うとね、自分の上になってほしくないことはまあ言わない方がいい。まあ本当にね、心から信じて出てきた言葉にしない方がいい。そういう自分の上になってほしくないことをね、うん。だから本当に、自分の中にこう、だからその私もね、そうやって教会建設に携わってきたんだけども、群馬の教会の後に自分の父親の教会の建設をしまして、あのそれもまた信仰がいりますよね。信仰を用いていく、それから、でなかなかね、いろんな人は誰も協力してくれないっていうか、まあ、誰もというか世の中の人もあの協力してくれないっていうかね、反対する人も、あの特にあの銀行が反対されましたね、その時は、それから、それもまた信仰を用いていかなければいけない、でそこで、まあ、無事にあの教会が立ち上がった時に剣道式を行って、まあ、これ以上私はもうここには用がないと思ったかどうか知りませんけれども、剣道式の翌日に結婚式をいたしまして、そしてもうそれで私はそこでの、まあ、仕事も終わりにしよう、けれどもその前にもう一つ ある教会の建設にこれも関わってきた、それからあのカジキにここに来まして、ここでの教会の建設を関わってきましたね。それから、まあ、みんな信仰を用いていくことによって神様が与えてくれるものを受け取っていくということを学んでく、るわけですね。まあ、それから今度はニュージーランドに行きまして、まあ、ニュージーランドの教会は、まあ、2度目の剣道式を、させて、まあ、2回そこでさせていただく、まあ、そういうことも、だからこのね、神様は祝福をしていないんじゃない、みんな等しく祝福しているわけですけれども、それを受け取っていくために必要なプロセスがある。まずそうですね、神の言葉を私たちのうちに取り入れて、逆に言うとね、悪魔は私たちを滅ぼすのが狙いですから、信仰を持ってほしくない、神様からのものを受け取ってほしくない。だから悪魔がやることは、神の言葉をなるべく私たちの中耳から入れないことなんです。まあ、自分で聖書読む分にはもうしょうがないんですよ、悪魔も。もうどうしようもない。だから例えばテレビでもあのスイッチ入れて一日中聞いていても、神の言葉なんて一つも入ってこないんですよね。そこにですね、神の言葉、それはね、悪魔サタンがいかに 世の中の人に対しても我々、まあ、クリスチャンももちろん世の中の人類に対して、ね、神の言葉を伝えないように入らないように、まあ、頑張っているかというですね、彼は神の言葉さえ入れなければ人間の中に信仰は生じてこないんだから、だから神様の祝福を受け取っていくこと、救いを受け取っていくことはできないわけです、で何度も言うようにその救いというのは、まあ、病もあるし経済的な問題からの救いもある、ね、人間関係からの救いもある、皆含まれているわけで、この女性はイエス様のことを聞いた、そこから信仰が生じた、そしてその信じた結果言葉にそれを自ら出しておっしゃっていたということが、これが一つ、ここは一番最初に来ることですね、うん、それから次に、次にこの女性がやったことは、この27節に書いてありますように、群衆に混じり後ろに来たりて御衣に触ると、まあこの3つのことが書いてある。イエス様を取り囲んでいる人々の人垣の垣根を越えたのか潜ったのか何だかよく分かんないけども、その群衆の中に入っていって、そしてイエスキリストの後ろにまで来て、そしてその衣に触った。まあ、さらっと書いてはいるけれども、結構これは難関ですよね。難しいですよ、これは、うん。だけども、彼女はただそれを言うだけで、何もしなかったら何も受け取ることはできませんでした。神様からの祝福を受け取っていくために、もう一つ重要なこと、これ二つ目。それは行動するっていうことですね。実行していく。行動していく。まあ、どちらかというとこれが最も重要かもしれません。その前に言葉でこう言って信じて言うっていうのも、まあその行動していくための備えであり準備であるとも言えるかもしれない。だからその準備だけで終わったらそれはいけませんね。で本当に彼女はそれを信じたがためにもう後のこと考え、とにかくそこに行って触ることしか考え、イエス様の衣に触る、はい、この実行していくためにはどうしたらいいか、ここで思い起こされるのは最初に読んだペテロがこのイエスキリストが十字架につけられたのはあなた方がつけたイエスキリストがこれが救い主だったんだと、こう言われて心刺された人々はそれが入ってきたわけです。その言葉が心に入ってきた、その暁に出てきた言葉は何か、じゃあ私は何をするべきでしょうか、救われるために私は何をしたらいいんでしょうか、はい、信仰を持った人っていうのは、信仰が生じた人というのは、自分はじゃあ何をなすべきなのだろうかという、ね、ここに気持ちが生じてくると、そこに焦点が行くという意識が行く、つまり行動、次の行動、何を行っていったらいいのかというところですね。そこを見ようとする、つまりそこを神様に尋ねていく、探求していく、探し求めていくという、まあそういうことも芽生えていくわけ、何をしていったらいいのか、そうするとはっきりそれが見えてくるから、それが見えてきたときにはあとは実行するだけですから、橋を架けるのと一緒で、もうあとはまあできるわけですね。何をしたらいいのかが見えてないときは人間はまあ行動できないんだけども、でもペテロは明確に言いました。イエスキリストの名によってバプテスマを受けよ、さらば聖霊の賜物を受けよ、はい、わかりました。そしてその日3000人の人が洗礼を受けたっていうんですね。だからここが、まあ、この女性もそうだけども、自分は何をなすべきかが見えてきたということです。それ言ってるうちに見えてくるのか、信じて、そして信じるっていうことは信仰が生じたら、それは何らかの準備をす するっていうこと、備えをするっていうことが見えてきてるわけ。じゃあ私は何をなすべきなのか、それが言ってるうちに見えてきたんでしょうね。そして、まあイエス・キリストの後ろに、まあ、どういう方法で行ったかは分かりません。そこまでは詳しく書いてないので分かりませんけども、まあしかもチャンスもそんなにはなかったと思いますよね。毎日毎日イエス・キリストがすぐそばを取ったっていうわけじゃなかったと思いますから、はい、だから、群衆に交じり後ろに来て御衣に触った、この実行した、ね、この実行したというのが2つ目。この2つのことがあって神様の祝福を受け取っていけるんだと、いつでも、はい、このことを実行した瞬間にこの29節を見ていきますと、地の泉直ちに乾き、病の癒えたるを身に覚えたり、ここでやっと肉体的な感覚でそれを、まあ、物理的に目で見える形で、受け取ったわけです。だからまあ3番目にあるとしたら受け取ったということですよね。これ受け取った、自分の救いを受けた。ここはね、一般的な信仰の世界でなければこの順番が、この受け取ってから信じる、受け取ってからそういうことを、まあ、信じて言葉に言って、という受け取ってからっていう受け取ることを最初に持ってきやすいんだけども、信仰の世界は受け取る前に、そうですね、信仰が生じてきて、そしてそこにですね、言葉が発せられて、そして行動が起こってくる、従うという行動が起こってくる、その時に神の働きを受け取っていくっていうのが3番目なのね。まあ、言ってみれば受け取っていくのは最初じゃないわけです。そして、直ちに病の癒えたるを身に覚えたということですから、まあ、そこでこの拒否しないで受け取っていったわけです。はい、そうですね。まあ、拒否はしないんだけれども、これも日本人のちょっと悪い癖があって、遠慮するっていうのはあるんだよね、時々。遠慮するっていうのは、せっかく神様のを受け取ろうとしてるのに、いや遠慮しますって、まあ、ここまで来てなんで遠慮するのかなと思ってる。遠慮するっていうのはこれは必ずしも新婚世界では通用しません。これよくありません、ちゃんと受け取る、ね、神様のものは遠慮しちゃいけません。神様のものは受け取って、できればもうちょっとくださいっていうぐらいの気持ちで受け取らないとですね、一つも、まあ、損なうことなく全部受け取らないという気持ちですね、はい、ですから、まあ、受け取っていったわけです。そしたらやっとそこでですよ、イエス・キリストは気づくわけです、はい、やっとそこで気づく。だからイエス様はこの30節の後半に書いてあるように、振り返りていたもんね、振り返りていたもん、後ろから来たからね、振り返りていたもん、誰が我の衣に触りしぞ、私に触ったのは誰か、誰ですか、今私に触った人がいます、誰ですか、はい、だからやっとこの時点で気づいてるんだから、このイエス様がこの女性を癒したとか言えないわけ、この女性の願いを叶えたわけでもない。だけども別にイエス様が振り向いてくれなくても、振り返ってくれなくても、こっちからいつでも信仰を用いればイエス・キリストの力、神の力が流れてくるわけです、我々の中に。これが信仰で、それで、弟子たちの答えは、群衆がこれだけあなたに押し迫ってね、押しくらまんじゅうみたいにあなたのところに触れているのに、みんなあなたに触れているのにね、誰が私に触ったかってどういう意味ですかみたいなことになるんで、まあ、うん、だけど同じようにイエス様に触れていても、信仰を持って触れるのと ただ単に触れているのじゃ意味が違う。まあ我々も信仰を持ってお祈りをする時もあるけども、信仰なくしてもただイエス様と交わりたいからお祈りしたいっていう、イエス様との交わりの中にいたいからお祈りをしたい、異変に祈りたい、それでもいいわけですよ。それはイエス様との交わりを目的としてお祈りしてるわけ。でも信仰を持って祈る時にはイエス様に何かしていただきたい、自分が何かイエス様から受け取りたい、もらいたい、ね、物事を変えてほしい、ね、そういうような時ってありますよね。この時は信仰を持ちないと、まあ教会を建てていくっていう、その建物を建てていくということにおいても、まあ、信仰を持ちていかないと、そうですね。ですからまあその時は信仰を持っていく必要があります。だから同じようにイエス様に触れていても信仰を持って触れるのと、そうただただ触れるんじゃ違う。なぜかというとイエス様は力が出ていったと、自分からだから気づいたわけですね。誰が私に触ったか、そうした時に、女性はそれはそのなんかお弟子さんとイエス様との会話を聞きながら、これは自分のこと言ってんじゃないかと思ったわけでありまして、33節、女恐れおののき、おの神になりしことを知り、来たりて見舞いにひれ伏し、有島もを継ぐ、それでこの女性は黙ってこそっと帰ったわけじゃなくて、イエス様はその人を知りたかった、誰が私に触ったか、その人を見たかった、見ようとした。で女性はその前に行ってひれ伏して有島間を継ぐ、まあ、もし4つ目にあるとしたらこの有島間を継ぐ、これはお明かしをしたということですね。自分の身になったことを正直にそこに明かしした、ね、最初にこの、この女性が なさった自ら言えり、心で信じたことを自ら口にして言ったということと、最後のイエス様の前でお明かしをしたということは非常によく似た、口から何か言ったということにおいては一緒ですけど、内容は全く違いますね。最初に言ったのはまだ何も起こっていない時に自分の心で信じていることを口にして言った、言語化したわけ、自分の心の中にあるビジョンを言葉に変えて言ったわけです。まあ、それが最初の言ったということ、けれどもこの最後のこのイエス様の前でひれ伏して言ったというのはもうすでに起こったことですね。もう起こった事実を、まあ、自分の身に起こった事実を伝えたわけだから、これはお証しなんですね。お証しをした、だからこのまあ4つのプロセスっていうのはイエス様は神の恵み祝福を受け取っていくためにいつでも見られる一定の公式と言っていいと思いますね、はい、これ知っておいたらいいと思いますよ、だけどもこの中で最も重要なのは最初の2つでね、心に信じた、そしてそれを口に言い表していった、それからそれだけじゃありません、それを行動、実際に実行していった、まあこういうことで、そうですね、まあ、ですからこの、まあ、最後ヤコブ書をご一緒に見ていきましょうか。ヤコブ書の第一章を、ヤコブ書の第一章でございます。ヤコブ書の第一章、新約聖書ね、新約聖書のヤコブ書469ページです。新約聖書のヤコブ書の第一章、ヤコブ書の第一章の22節をご一緒にお読みいたしましょう。ただ御言葉を聞くのみにして己を欺くものとならず、 これを行う者となれ、はい、もう一回言いましょうね。ただ御言葉を聞くのみにして己を欺く者とならず、これを行う者となれ、はい、己を欺く者とならないで、己に正直に自分の心の中に信じたことを正直にそれに従って、行っていく、ここは正直にならないと行えないんですね、うん、ですから私たちは、まあ、自分の心に信じた、ね、御言葉の種が入ってきて、耳から入ってきて、あるいは目から入ってきて、そして自分の中に信じた信仰、ね、それによってまた行っていく、まあ、こういうことがなさる。ですから、その本当に心にまず信じたことを言葉に言語化されていくということはすごく重要なことですね。言葉になったときに、それはまた一歩現実に近づいてくるわけです。そしてそれに向かって行動を起こしていったときに、まさにそれは神の奇跡と印が、もうすでに私に注がれている神の霊の祝福が、を受け取っていくということになっている。受け取っていったときにそれは目で見える形になってきます、はい。一つご一緒にお祈りをいたしまして、またこの福音を持ち行く幸いな使命に立って進んでまいりましょう。ハレルヤハレルヤ。